はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
オリジナルは火曜日始まりました、はい、私ノブレーキの歩夢と、
ノブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、どうしたんですか今日の沖縄。
寒いね。
こんなに寒くなるなんて聞いてないですよ僕は。
昨日おとつい暑かったか。
暖かかった。昨日なんて僕夜冷房を入れちゃいましたからね。
扇風機稼働してます。
はあ、うん、もうこんなね、体調管理気をつけてください。
申し訳ない、本当
本当っすよ
すいません、体調管理申し訳ない。
大城さん、
はい、
聞いてくださいよ。
はい。
昨日あの仕事あったんですよ。
うんうん。
お仕事、
お仕事、
はい、うん、ネタをね、あの、まあ、やる仕事なんです。
はい、ありました、はい。
まあ、前日、昨日のは前々日から
日曜日ね、
ブーブーさんからちょっとその仕事の LINE グループに、ちょっと痛風っぽいんで休みたいですで結果休まれて、
うん、
足ひどかったみたい で、
うん、
で僕まあ一人で、たまたま僕がピンでネタ持ってたからいいものの、
いや僕がね、いや、その休みがちだったんで、
休み、お前が休みがちのおかげで、
そうそうそう、
俺のピンネタができて
どんどん成長してるよな
大丈夫ですかちょっと痛風。
いや、マジで土曜、え、金曜日、
うん、
普通に、12時ぐらいかな、いつも通り、はいはいはい、ハイボール、ビール、缶ビール1本、
うん、
ハイボール3杯飲んで、
どんどん腹立ってくるな。おうおうおう。
寝たんですよ、もう12時ぐらいに。
はいはいはい。
で朝、うん、8時ぐらいか、
うん、
起きたら、うん、もう右足が激痛。
右足か。
ほうほう。右足のもう、うん、小指の裏らへん。
よく聞くよね、痛風の人のやつはよく聞くよね。
そう、だいたい親指の付け根なのかな。
あ、そうなんだ。
ま、
う、
れ、
ん、
に小指側がいるみたいなのを見て、あ、まあまあ、
レアケース、うん。
で一応金曜日に実はあの草野球、あ、木曜日か、木曜日に草野球をやったから、は
い、デジ何が腹立つって、前日、前々日充実してるとのが腹立つですよね
草野球やったから、うん、うわ、あれの、これの筋肉痛なのかなと思ったわけ
か、ちょっと痛めたか。
そう、
まあ、骨にひびじゃないけど、うん、まあ、もう年齢も若くはないから
か。そうで、かつて、うん、ほら、右足の小指骨折したこともあるんで、僕初めて、人生で初めて
言ってたね、
うん、1年前2年前ぐらいかな、
うんうんうん、
でそれがなんか野球のこう過度な、いつもスポーツしてないのに急にやったから、
運動不足のこの煽りもあって、
で、うん、なんか、あ、悪化したのかなっていうのもあったわけ、
うん、
でもとりあえず様子見ようということで、土曜日はもう普通に病院も行かずに、で祝日だったからそもそも病院行けずに、
あ、はいはいはい、うん、まあ、行くとしてもなんかややこしいのかな、救急とか、
う
ん、
で足以外はめちゃめちゃ元気だから、
おうおうおうおう、
まあ、そっとしておこうと思って、うん、そして日曜日になっても全く症状収まらず、
うんうん、どんな痛みなの、どんな感じ。
あのね、本当風が吹くと痛い
痛風。
そう、
まさに痛風。
もう、ね、もう本当に言えば、あの、骨折した時より痛かった。あの、
よく例えられるのは骨折と近いと。
近い近い。もう骨を
折れたんかなってやっぱ思うって聞くよね。
バットでマジでぶん殴られたぐらいの
骨を、
ただ
折れた骨を、
折れた骨をぶん殴られる。
バットで、まあ、金槌でドンぐらい、
あ、
それデージ痛いな。
何もしなかったら痛くないんですよ、どこにも触れずに、そのままスッとしとけば、
座っとけば、うん、
座るの痛かった。あの椅子に座ると、おそらくですけど太ももに血がこう太ももで止まって、
要は痛い方の足をだらんと下げると血の巡り的にまた痛いんだ。ズッキンズッキンする。
足を、お尻からを、下を振りにすると痛くないわけ。
え、もう一回。
お
尻から。
要は、椅子に座ってたら、半血右を出してたら、右半血を。
いやいや、ちゃんと座れ。その椅子のスペースに入りきれよ。
で、だから椅子のスペースに入るじゃん。両足入れるじゃん。
ああ、きれいに座
る。そしたら、うん、椅子のこの太もも置いてるところの角で多分血が止まってるんでしょうね。
ああ、はいはいはい。あの、圧迫されるしな。
そう。で、うんうん、ちょっと動いたりして、血が巡った時に、あ
ーあ
ー、わーってなる
わけ。なるほど、血がギュン。
そう。
徐々的に言うと、ギャンってなった時に。
もう、あーってなるわけ。だからもう、
あ、
もうほんと、こう座るか。
ああ、もう、
肩、血ね。
肩血を出して、血を常に循環させておくか、要は、眠って心臓より上に高くしとかんといけんとかもあるのかな。
あ、ね、いろいろ調べたらあったのよ。一応、血液だな。血液。
若遠さに。
血液とかなり、うん、あの関係している。
いや若父さんいやそういう病気だから。
そういう病気だったマジで。
血液の中のなんかこうなんかなんとか板みたいなやつがこう悪さしてチクチク刺すのが痛いんでしょ。つまり
立ってもられないわけ。
尿酸値というかね、うん、
まあ、立っても触れるとマジで痛いから。
ああはいはいはい、もう相当痛いらしいね。でもね
マジで初めてだったので、今日やっと病院行けて、
うん、ね、行ったら何て言われました。
あの痛風っぽいねって言われてレントゲン撮って
痛風っぽい
で、一応僕毎年あの健康診断受けてて
医者にあんま言ってほしくないワードだねぽいは。
まあまあ医者が人を病気にするとは言うけども
なんとかっぽい、ね、
尿酸値とかいろいろ測ってるけど僕一回も引っかかったことないんですよ。
あ、尿酸値がね確かね僕の、うん、すいません浅はかな知識でありますけども、はい、尿酸値が通常が4号で6あたり行くと、うん、もういつ痛風になってもおかしくないみたいな。
なるほどね。
確かね、分かんないよ分かんないよ。
まあまあまあ、それで
そんな中でブーブーさん今回採血もしたと思うんだけど。
あ、採血しなかった。
あ、しなかった。
しないでいいよって言われた。
へ
え。レントゲン取って
医者医者よ。
レントゲン取って
片目黒眼帯してる医者じゃない
ブラックジャックってこと。モグリ、ブラックジャックじゃないもん。
モグリの
モグリの医者じゃないの。
いやいやそんなことない。一応まああの整体に行ったのよ。うんうん、整形外科、
整形外科、うん、はいはい、骨かもしれんからね。
そうそうそうそう、うんうん、だからレントゲン取ったら異常ないから、うん、あの骨折したところ、骨折直してもらったところ、
あ、骨折したところが痛いかった
の付近が痛かったから、
あ、じゃあその影響もあるかもね。
そうで見て骨見て異常ないから、で、あの俺の私生活だからお酒何本飲んでみたいなとか、スポーツしたの聞いてから、あ、痛風っぽいねこれねって
ぽいね。
なんで、あの採血とかしたらまたいろいろお金とか、うん、あの余計悪くなったりする場合もあるのみたいなのよ。
あ、プラシボ効果というかこう精神的に、うん、あ、でも痛風の起因材料としてストレスが大きい部分を占めているとはよく聞くよ。
本当、うん、それで、いや、やらんでも一応いいよって言われて、うん、やらんでもいいってあるんだと思って、はいはい、ああ、じゃあ、はい、で、だいぶ欲もなってるから、
だ僕、仕事から結構周りに痛風がいて、うん、どんどんどんどん遠い人から痛風が迫ってくるのは感じてるんですよ、うん、最初はあんま喋ったことない先輩が、あの、どこどこのバーのオーナーさん、あれ、お店閉めてるですけど、なんでですかね、いや、痛風で今動けないらしい、あ、そうなんだ。で相談した人が痛風になって、うん、
あれコロナ初期の状態
どんどんこう俺の周りに今こう
濃厚接触者が近くにないっぱいいて、
周り宴会って僕真ん中にいる状態でちょあるんですけど、だからブーブさんが来たでしょついにと思って、
デージ痛いよ本当に痛い。
だそれで言えば、うちのオリジンの新人芸人モンブランっていう方が、うん、武藤のコンビなんですけど、はいはいはい、武藤さんっていう方がまあ、酒屋のお仕事、うん、会社員でねしてますし、うん、やっぱ営業マンですから、うん、お酒の付き合いも多いわけですよ、うん、で彼が一応リアル痛風持ちで、うん、もう足すごい腫れるんですよ。腫れる、もうパンパン
腫れる。
例えるのはやっぱ象の足じゃないですか。
俺そこまではいかなかったけど、
腫れ、うん、刺したらピューって出るんじゃないかなってぐらいうんうん、うん、それぐらい腫れて、で、まあ、痛いと。で彼らも痛風も慣れてるから、う
ん、いや慣れるんだあれ。
なんか薬があるんだって、
うん、
そのうん、要は血の巡りを解決するのか単純に痛み止めなのか、それを一錠、うん、あ、まあ、2種類やってそれを飲んで仕事行ってっていうのを見てきてるから、うん、そうそうそうそうそう、
はあ、もうなりたくない。おい、普段本当何も変わらない生活を送ってて、うん、だから唯一変わってるのはスポーツをしたってとこなんですよ
あ、痛風筋トレダメなんですよ。
そう、
尿酸値がこう筋肉の
急な過度なスポーツだから、フットサルやったじゃない。
ああはいはい、やったね。
フットサルの傷が癒えぬまま、うん、あの草野球やったから
ああなるほど、ね、
で草野球でもめちゃめちゃエラーして俺、
あ、調子悪かったんだ。
審判も誤審とかして、みんな母な国は何しに来たばんみたいな空気になってたから、
あ、そこストレスだ。
そうだからちょっと頑張っちゃったのよ。
はいはいはいはい、
取らんでもいいボールもいっぱい走ったりして、
もう痛風の条件揃ってるよで翌日ネタ営業、
翌日
お前が最もストレスを感じる、
う
ん、
そう、
お笑いの仕事
それなるわな。
黙れや
いやマジ申し訳ない。で土日でよかった本当に。
まあねまあね、うんうん、
うん、
いやだから、うん、僕もね 穴開けるわけにはいかないですから、うん、まあ、ピンでもよければ出させてくださいっていう感じで、だからまあまあ気にせずというか、ただやっぱこれはもう生活習慣病なので、
そうですね、気をつけます
ね、気をつけてください、健康第一でね、やらないと、体が資本ですから。
そうね、
我々はね、だから
座りっぱなしでも一緒に漫才を一応やろうと思えばできたんですけど座り方もだから判決出さないといけないから見てる人が
顔から上とかね、
うん、
やってみてもよかったな。だ次もしそうなったらやってみようよ。
そうだね、 うん、まずとりあえず立ちっぱで3分4分漫才は無理です。
ああ、もういいよでお前の足をつつけばいいんだ。
うわあ。もう子供が寝るときとか近く通ったら、ああ足足足足足足足。
怖いよね、怖いよね。
足だよ足だよ足だよ足だよ。お父さん足だよ足。
足お父さんだよ。うん、
先ほどにもヒントあったような気がするんですけど、ビール一杯はちなみに350缶とまあ500ロング缶ありますけど、
もちろん短いショートです。ああ、ショートね。
でその後のハイボールの 分量というか、このなんかどのぐらいの、いわゆるハイボールの350缶的なので一杯と買うとしてるんですか。
居酒屋行ってすいません、うんうん、ちょっとごめんなさい、濃いめでお願いしますのハイボールですね。いやでも角の濃いめじゃないです。
でもそれ3杯でしょ。
それ3杯です。
それやっぱそこはいくらウイスキーはねそんなに影響ないとはいえじゃない。
なんかいろいろ調べるとね、このプリン体というのは食事で得るプリン体は約3割らしいんですよ。体内で7割生成されるみたいで、
それをこう促進する食材やら飲み物がやっぱお酒に起因することが多いと言われている
。なるほど、ね、
でそもそも7割生成されているこのプリン体をアルコール摂取することによって余計促進するらしいんですよ。
そこまで詳しいのに。
いや調べました。いや調べたんですよ。足の怪我なのか、じゃあ痛風なのか。
じゃあ結論はっていうか、飲まないというその最後の一押しを、
いやでも、ね、
しないという。
痛風持ってる人はサウナもダメですよ。だから、
あ、血圧が、
血圧が上がるから、うん、急にこう変化したり
するから。いやでもね、だからほら最近よく分からんけど、病院行ったら病院ので薬もらえないじゃない。隣の施設行って薬もらうじゃん。
最近というかずっとそうですね、うん、まあ、処方箋ね、う
ん、あのシステムがなんかパチンコ屋みたいでよくわからないんだけど。
いや監禁じゃないね、
あれなんでさ。
確かにね、
まあまあいいや、まあまあ、それでまあ今日行ってお薬が結局痛み止めだっただけだったの。炎症もうだいぶ良くなってるから、はいはいはい、痛み止めだけ処方されるってことで行って、うん、そしたらもうちっちゃいもうボロい薬屋さんなのよ。
うん、
昔からある。
おお、いい。
まあまあまあ、それではって言って入って待ってたら、長浜さんって呼ばれて、おじいちゃんも、おじいちゃんよ。
おじいね。
うん、おじいちゃんが、どうされたんですか、今日って言って、うん、あ、実はちょ足痛くて、もしかしたら痛風の疑いでみたいな話されて、で、あのね、水分飲んだ方がいいですよって
言って、ああ、そう、水でね。
水分いっぱい飲んで、うん、あの体の循環させた方がいいですよ。
そうそうそう、だからまあ、ごめんなさい、もう完全にごめんなさい、下ネタ、ちょっとごめんなさい、下ネタなんですけど。
はい、
まあ、おしっこ出した方がいいっていうね。いや、別
に大丈夫です。このラジオおしっこ全然下じゃないです。
すいません、
飲まない限りは下ネタじゃないから。出す分には下ネタじゃないです。火曜オリジンアワー的には。これを飲みたいという気持ちはもう下ネタです。
おしっこの使い方で下にもなる
ってことですね。いやいや、一回しかねえだろ。おしっこなんて出すもんなんだから。
あ、ちょっとさ、話戻るけど、うん、ブーブーも言ってた、この病院と薬局別っていうのあったじゃないですか。はい、僕も最近それに気づいたんですけど、はい、まだ僕、僕ら世代ってなんでそうなのかみたいなのを調べて、うん、まだ病院に行って薬をもらう世代なんですよ、うん、
はい、
つまり定期的な薬が必要じゃない世代なんですね。
あ、ほうほう、
だからもうあの病院にはもう行ってこうこうこうです、あなた定期的にもずっと薬が必要ですってなった時って、
なるほどなるほど、
結局分かれていて、うん、薬局であなたどれぐらい日頃薬飲んでますよ、ちょっとあの最近忙しかったのか飲んでないから、じゃあこの量にしましょうねとか、飲みすぎだからちょっと控えてくださいねみたいな、薬局だけで管理した方がやりやすいんですって。だから我らはまだこの常に薬が必要じゃない世代だから、ちょっと気づいてなかったんだなと思って。
あ、今後じゃあそうなっていく、
今後あの何かしらので、親とかよくあるでしょ、これ 目の薬、これ血液サラサラの薬、はいはいはい、これ何の薬みたいなんですごい量になっていくと、はい、薬局だけで分かれてるのが必要になってくる、
ね、いやだからこのおじさんから水分取ってって言われて、うん、いや一応取ってるんですけどねなかなか水だけだとって言ったら、うん、いや青森飲みなさいって言われて、
うん、ダメだろイメージダメだろ、
え、お酒もう飲んでいいんですかって言って、うん、いやいやいいんだよ、あの水分とりあえず取って流せばいいんだよって言われて、
その場で乾杯しそうな勢いだね話だけ聞いてるとい
やいやごめんなさい、お水じゃなくていいんですか、 お酒でいいんだよって青森は青森って言われて、
へえ、あ、まあ、青森お水で割ったりするしね、うんうん、
あのだから3合瓶あるだろ、あれ朝昼晩で1本飲めばいいんだよって言われて
そいつ薬剤師か
おじいに言われて、ちゃんとカウンターの向こう側にいたから
いやいやいやいや、
この
人本物の薬剤師は後ろで縛られてる可能性ある、うん、ちなみに痛風に悪い食べ物、
うん、
はい、
まあいろいろ調べたね、
レバー、
レバーね、
レバーなんだ、
干物、特にアジやサンマ、
うん、
で、干物、
お魚系ですね、イワシ、カツオで、エビが結構やばいらしいです、
だからね、
でまあ白子やアンコウ
またお酒に合うやつばっかりだね、う
ん、ただ前日イカ食べたのよ、だイカをランクインしてないでしょ
いや
イカバター食べたあーと思って
バターがやっぱダメなんじゃないの、
いやーバターなんてパン1枚塗ってるバターの量相当さ市販されてる
やつとか、一番レバーがやばいみたいだね、
レバーはね、特にでも、まあ、レバーでも食べるな、
でダイエットとか始めてる方に注意なんですが、うん、タンパク質を多く含む鶏ささみとか納豆もプリン体結構入ってるんで、
う
ん、
納豆大丈夫です、
さっき言ったようにこう運動、急な運動、ダイエットしようやすさ、うん、要は生活習慣悪いのに急なダイエットしようやすさで、おデブちゃんがねやったら、うん、痛風がスイッチ入っちゃう可能性もあるんで、
納豆大丈夫ですよ、調べました僕、うん、納豆卵大丈夫です、ね、動物性がとりあえず危ないです
そうそうね、
動物性の油っていうんですか
はいはいはい、
だから豚肉、鶏肉、牛肉も
何かお前の態度
違う違う、僕は
お前
違うこの詳しさがいかに痛かったかが分かるからちょっとなんか面白かったこんなに調べるぐらい、
は
い、
調べてます、
お酒はやっぱビールが一番こう、うん、
そうですね、
危険らしい
です、結局アルコールはこの体内の生成を促進させるから良くないんですよ
体内の生成を促進でもよく言えるのさあツイキャスも盛り上がっております、ありがとうございます、
本当切断すると思ったマジで、
円楽さんからツイキャスで、はい、乾物系は、可食部に凝縮されてるから総じて高い、あ、乾かすことで味がぐっとこ
う
締まる、
そう、余計な水分抜くからその分多分凝縮されるんだろうね、
そうか、水を取れっつってるのに、うん、抜いちゃうからね、
そうそうそう、
抜いたもん食ったらやっぱそこに取られるわな、円楽さん、かつおだしも高いから昆布だしを使いましょう、つまり沖縄そばも、まあ、選ばないといけないよね、
あ、そうか、かつおだしか、なるほどね、
うん、ヨネシャムさん、はい、薬剤師でもデイジウチナーですねって、
だからさ、お酒飲んだら大丈夫、青森飲んでって
そんな医者
本当ですか、うん、大丈夫大丈夫、水分って言われて、
円楽さんから尿酸値高めの彼女の尿を摂取して自分の尿酸値を高めるという究極の愛の形
あ、これ俺映画あったら見るな君の尿酸値を食べたいみたいないや水族
君の肝臓水族
食べたいみたいな肝
臓関係だろうな、桜坂劇場、
大阪うっちーさんから、はい、ウイスキーも焼酎もプリン体はないよ、
う
ん、
そうですよね、
まあ、ない、まあ少ない、
うん、微量、
うん、微量というか、まあ、蒸留酒はいいと言われてますね、うん、うん、はいはいはい、
だからお酒ではないんですよ僕が今回、
だ泡盛が蒸留酒なのでそういうことなんでしょうね、
僕が完全に今回発症したのはスポーツのせいです、
うん、ああ、だからさっき言った急な運動な、
うんうん、だって、うん、本当に振り返っても本当悪いことしてないもん、
ああ要は例えば
いやハイポール3杯
痛風さんに
イカの塩辛を1パック食べたとか
じゃないじゃないじゃない、レバーいっぱい食べたとか、だから痛風さんの気に障るようなことやってないわけ、
あ、もう先輩なんだ痛風さんなんだ、
目つけられる理由がわからんわけよ
大阪のうっちーさんから、はい、この番組いつから健康番組になったの
実際僕が被害に遭ってますから痛風さんの
いや、まあ、自業自得っつってもあれだけど冷たくなっちゃうけど、いや健康番組というかね、あの、うん、結局こうなっていきますよ我々が、
まあそもそも肥満っていうのがトリガーでもあるだろうな、
うん、うん、ね、いい表現だなトリガーってお前、うん、そんなナチュラルに
何かで見た
引き金のことをトリガーって言
う、これ抜粋だなごめん、
いやいやいや、でも使い方がすごくよくて、うん、
あ、本当、
最近あの人と喋っててそういうところを、うん、あの素晴らしいと褒めようと思って。
あ、それいいトリガーだ。
あー、うまうまいうまい
今のうまいか、怒られると思ったのに。
妻と最近喧嘩したんですよ、うん、で妻と喧嘩したままお店出勤したんですよ。
あ、もうしょうがないな、
ガナハベースね、うん、で出勤してでお酒飲んでる中で、うん、まあ時間が遅くなると友達みたいなメンバーが集まるわけですよ、ガナハベースにね、
うんうん、
ありがたいことに、うん、そうなると看板消してちょっとも飲もうみたいな空気になった時に、うんうん、最近今日もう本当にタイムリーな話で今日もう妻と喧嘩してなんやかんやでさみたいな話になったわけ、うん、それぞれの家庭の話みたいな、うん、そしたらその話聞いてくれてた友達も、いやうちも最近喧嘩しちゃって、うん、まあでも喧嘩っていうかもう夫婦間の喧嘩はただのエラーだからって言ってて、う
ん、ただのエラー、うん、
あの完璧をこなそうとするあまりのこのマシンが起こす弾のエラーあるだろっつって、たまにこう、うんうんうん、故障じゃないのよ、うん、だってエラーだから治るからっていうこと言ってくれて、う
ん、あ、バグみたいな、ね、
そうそう、うん、バグとか今言わんで、今エラーがこう主役だからエラーで俺、まあ、
エラーはやばいよ、
ハマってなかったからちょっとそれも気づいてるんだけど、うんうん、それもそれで俺エラーだし、
機械のエラーやばいっすよね、バグは大丈夫だけど、
う、ね、うんうん、まあまあまあだから知らんけどな、それ確かに、ね、そんな俺が言った
わけ、まあまあでも分かる分かる、
Windows とかなんとかエラーって出て、うん、突然動かなくなるからね、
そうそうそう、
要はなんか失敗、うん、失敗とかって表現じゃないことに僕は感動したってことです。
なるほどね、表現が良かったって
こと、ね、表現が良かった、うん、だから今あの、あ、今というかこう周りの人のちょっとおしゃれなフレーズとかね、
なるほど、
ちょっと吸収したいなっていう思う時期です、うんうんうん、そういうトリガーが今
トリガーが入ったんだ、
うん、
トリガーが入った、
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます、はい、皆さんからのメールも募集しております、うん、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、うん、メールもお待ちしてます、はい、それじゃあ一旦コマーシャルです。
オリジンお笑いライブ起承転結、2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催、チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、来てねー。
じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、朝形したいです。
何なのこの子たちは。
火曜オリジンは生放送でお届けしてます、はい、今日がまあバレンタインデー2月14日ということで、ああ、ね、うん、はい、まあ、特にって感じですけどね、我々結婚してますし、もう
まあまあでもいてもねおかしくないというか、ギャラリーさんとかで
まあまあね、うん、
まあまあ寒いしな、
今日寒いから
ことぶきパンチとラジオやってる子いるじゃん、
はい、ミカさん、
前代ミカさんね、
ずっと見てたけどな俺ミーカーのこと逆にこのタイミングを俺が作ってあげたんだけど
やっぱあげるに値しないってことでしょ、
ズボンのポッケもひっくり返して白い部分見せたけどな
入ってないよと入れるだけだよと、
うん、忘れちゃってたのかな、
いやそ そうね、だからやっぱあげるに値しないってことでしょ、もらえないってことは、
ことぶきパンチもらってましたけどね、
あ、ミーカーさんから、
うん、
いやいや、もうこれは
ことぶきパンチ君、先週の放送でもずっとバレンタインの話をしてて、
うん、うわ、
ミーカーさんが、あ、そうだ、すっかり忘れてたって言って、なんか次の話題に行こうとしてるのに止めてまたバレンタインの話をしてたわ
け、キモいっすね、
そ ちょっとキモいかもと
ダメよ、人のことキモいなんて
言
っ
ち
ゃう、いやそうだね、
でももらってたからね、
ことぶきはでも人じゃないから
人です、
人だよ
メガネです、
うん、大芸人です
、メガネから生まれた、うん、存在です
メイさんから欲しいな、
あーね、ボートレーサーの A1 選手ですよ、
はい、今若松で G1 走ってますから、まあ、はい、苦戦してますね、
あ、そうなんですね、
うん、まあ昨日
ちょっと波乱が多い大会になってるそうで、うん、
昨日1着取って、それ
すごい、
あの当てさせていただきました。
おお、的中。
あの深川選手、
先週大興奮でしたね、うん、2人ね、
ブーさん大興奮、うん、
深川選手、前付け選手がいて、峰、うん、選手もいるレースで一着取って、
うん、すごいね、
すごいよ、マジですごい。
ツイキャスビッグノーズさんから、うん、火曜オリアーはスポーツじゃなくギャンブルを進める番組ということで、
本当そう、ボートレースぜひやりましょう、うん、若松今、う
ん、お願いします。
でもなんかトッププロの選手の話聞くって何のジャンルでもやっぱり面白いね。いやいや本当に、
うん、この光栄ですよ。
どういう心持ちにでいるのかとかね、
ありがたいですよね、
う
ん、
そうね、だからもっと話したいな、う
ん、なんか本当にでも、うん、いや悪いことではないんですけど、うん、やっぱ僕らより売れてない人がやっぱいいですね、うん、理想は
一応な、
僕らより全く有名じゃない人を、
有名じゃない状態で、
うんうん、だってどのラジオ聞いててもゲストの人がありがとうございますじゃないけど、うん、なんかこうね、うん、MC の方のやっぱ偉いっていうね構図じゃないと成立しない気がする。
偉いというか強いね。
強い、
成立してるよ。
なんかもっと俺らもそういう人みたいにいじりたい、うん、おい最近頑張ってんじゃんかよとかね。
嫌な MC、
嫌な MC だな。
何今日何しに来たの、うん、
この間の試合よみたいなね、うん、
見たよ。
まだまだだなおめえよ。
何の告知だよ。いいよ、やる、やめろよお前よとか言いたいっすよ。
どうなってる
の。何視聴者いるか大丈夫か。
何引っ張ってるの、う
ん、はい、まあ今日バレンタインですね、
う
ん、まあみんなやってますからこの話題はしませんでおきましょう、
はい、
うん、それよりも大事なのは明日ですよね、2月の15日
おお、何何、
沖縄初上陸、
え、
鳥貴族オープンでございます。
ああ、もうほんと隣だもんね。
それをね CM 中に話してましたディレクターがね、うん、もう肩でため息ついちゃって。
お前そんなこと言うなお前。
人がいっぱい、
これから隣人さんなんだから。
いやまあでも完全にチャンスなんですよ。
酔っ払ったやつがこの窓叩くんだろうな、うん、
いや有名人も来るかもよ。
ジャノメの、
ジャノメのって何目の、どこの
ジャノメの有名人な。
ジャノメの有名人ね。
有名人来るかお前、うん、
来ないか。
あでもオープンですからやっぱお祝いでね、うん、お花とか。
鳥貴族さんから挨拶来ました。
あ、うん、お世話になりますみたいな。
工事しますって言って最初に、
あ、それ工事の人じゃないですか。
いやいや分かんないけど。
鳥貴族のボスは、
クは分かんない。昼に
大鶏小太郎は。
大と小が入ってんだ。大と大が入ってんだこの人。
大鶏小太郎さんは。
してないですね。
鶏界では大きいけど人間界では小さいんだ。
円楽さんから火曜折り合わで花出しましょう。
そうだね。
いい、
鳥貴族にですか。鳥貴族に。トサカ出しましょうよ。トサカ束。
怖い、怖いね。
ビッグノーズさん、
はい、
鳥貴族での公開収録はいつやるんですか。いや無理だろうね。だってもうパンパン忙しくなるし ね、 うん、
ね、少なくとも2月中はもう平日でも大変なんじゃない。
そんなにすごい居酒屋さんなんですか。
いやいやいや、そんなにすごいというか、やっぱすごい、いや沖縄にいらっしゃっていただけたことがありがたいというかね。オール300いくらかですよ。
そうね、前伺いましたけど、まだ魅力感じないし、まだあんず屋さんの方がいいんじゃないかな。
隣だから、
うん、ごめんごめん。
そうね、ただほら今やっぱコロナも含めて苦戦してる、うん、この飲食店 の、 全国チェーンでなんか数少ない売り上げ上げた、うん、企業みたいな感じで、ね、その経営方針とかが注目されてるんですよ、はいはいはい、経済的な意味でも。
安心安全の鳥貴族だと思いますよ。僕東京にね行くときはもう何かあったら鳥貴族に行きますからね、
うん、まあ、安全かはもう値段がそう言ってますからね。
いやなんていうの、まあ、チェーン、いやというのも前話したっけな、東京行ったときに、東京の全部の店が悪いとは言いませんけど、うん、鍋の時期かな、行ったらこの人数で行ったら予約してもらったんですけど、もう本当サービスがやばくて、うん、3名しか、7名来るって言ってるのに3名しかまだ集まってないから、うん、もう申し訳ないからドリンクはじゃあ単品で頼んどきますと、
うん、
よくあるじゃん、
うんうん、
集まってから飲み放題スタートしたいですつって、だコースもそれに準じてやるはずなんだけど、うん、3名しか集まってないのにどんどん持ってくるわけ、
うん、
おお、
で最終的には3名しかいないのに締めのアイス持ってきよったわけ。
これはサービスになる、どういうこと
て、サービスっていう名のこの接客が悪くて、
まあ要はこの時間って言ってるんだから、はいはいはい、この時間からそのメニューをスタートしないと、
あ、
ま
あ、他のお店の話ね今、
ああそう、うん、東京のどっかあるお店、うん、鳥貴族さんの話じゃなくて、うん、だからもうそういう店聞くと多いと、
うん、
この要は歌舞伎町あたりとかには、でなんか何年末代とかもこう伝票に、
あ、そうね、深夜代金とかなんかいろいろ
そうそうそう、
あるよね、
うん、だからそれで言うとやっぱ安心安全の鳥貴族さん、そんなのないし、
あ、なるほどね、
味もしっかり美味しいし、うんうんうん、で沖縄もねっていうことですよね。
なるほど、
はい、まあ、明日オープンということなので、
でもいつか飲みたいですね、こっちで打ち上げがてら、ね、で収録してもいいかもしれない、
ね、こんなすぐ隣なんだから
持ってきてもらえたらね、こっち喋ってるからね
いやいや、それは
もう、もうほぼ鳥貴族みたいなもんでしょ、
うん、そうね、
あ、2号店じゃないけど
2号店、うん、
別邸みたいな、
うん、FM 鳥貴族でしょFM 鳥貴族やりますか、
FM 鳥貴族、
我々スポンサーいただいて、
いや大丈夫です、
大丈夫ですか、
うん、大丈夫です、
トリガーにはなりませんでした、
うん、なりませんでした、
はい、じゃあメールいきましょうか、はい、メールがね読めなかったメールも合わせてたくさん来ております、
はい、ありがとうございます、
なのでちょっと、先週のとか先々週のお話になったりする場合もありますが、うんうん、ご了承ください、でハイサイ勤です、
勤さんありがとうございます、
アイムは森塩できましたか、アイムさんな、うん、
自分で言うなお前
どうした、
よく見るのが
これおちょこ、
おちょこ、
お酒とかを飲むとき、
おちょこってイノシシって書くんですね、
そうそう、イノシシ口って書いて、
ああ、なるほど、
おちょこ口、おちょこ口、
それおちょぼ口、それおちょぼ口ね、おちょこで形を取るのをよく見ますよ、内地で森塩発祥の地があって、
イメージあるね、
そこの森塩、内地での森塩の発祥の場所にある森塩はなんと5メートルあるそうです、
森塩発祥とかあるんだ、
5メートルってブーブーさん4人分ぐらいですかね、
なんでや俺1メーターちょっとだば1メーター20だば、
ピングポン、ピングポン、ピングポン、
5メーター、あれ盛れば盛るほどいいってこと、
いや分かんないけど、あ、森塩まだできてません、
うん、
噂によるとセリアにあるそうなので、セリアっつったらメイクマン行かないといけないので、
メイクマンだね、
メイクね、なかなかメイクマンって、うん、メイクしようと思った時じゃないと、
いや、そのメイクマンじゃないから、作る方だから、
いや、そっちで行ってますよ、こっちはそっちで見て行ってます、何かをメイクしようと思った時じゃないとね、うん、
あ、
行かないですからね、なかなか、で、アドバイスいっぱい実はいただいたんですよ、あの放送の後に、ツイッターのダイレクトメールとかでも、バーでさ、使う逆三角のやつあるじゃん、
ああちょこっとだけお酒入れて分量測るやつね、
名前わかんねえんだけど、うん、あれで作る人もいるよっていうアドバイスいただきました、
はいはい、カクテルとかの時に見るやつだな、
そうそうそう、
おしゃれなやつね、
なるほど、
はいたーい、
はいたーい、
多分ノーブレーキのお二人には初めてメールを送るかもです、
はい、
いえ初めてではないです、
と
昨年 FM 那覇のホームページのメールフォームから送ったけどどうやらうまくいかなかったようなので、ああ、改めてこのメールアカウントからのトライです、
はい、届きました、ありがとうございます、
オリジンアワー聴取歴はこれかれこれ10年近くになる隠れオリアワーファンの酔いどれポッドキャットリス、ポッドキャストリスナー、
はい、
プッチョヘアンザと申します、
うわ、プッチョヘアンザ、
プッチョヘンザね、
プッチョヘンザ、ヘアヘンザ、プッチョヘンザと
申します、あ、
ヘンザさん、平に安いに、あの、
うま、めちゃめちゃいいラジオネームお持ちじゃないですか、
プチョヘンザいいっすね、
いやいや、プチョヘンザヘンザさん、
ネーミングセンスが良きですね、
もうデイジラジオだ、う
ん、今後よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします、
以前は違うラジオネームでちょくちょくポッドキャストや YouTube で聞けるラジオ番組にメールしておりましたが、ここ数年は忙しさにかまかけお休みしてました、かまけ、
うんうん、いや、いいことですよ、休んで
も、ね、でもしっかりノーブレーキのオリジンアワーは聞き続けてますよ、
ありがとうございます、
私の火曜のルーティーンにノーブレーキの火曜オリジンアワーは欠かせません、
うわ嬉しい、
こちら海外組なので大城熊さん YouTube へのアップロード頑張ってください頼みましたよ、はい、お三人さん、
ちょっと確かにアップロード遅いですよね YouTube はあれ何かあるんですか、
千葉ティクミソリよということで、
はい、
ちょっと別担当別になっていて、あ、ただ YouTube まあ全番組なんですよ
はいはいはい、
ポッドキャスター一部の番組だから作業が早いんですけど、
はい、確かに遅いですよね、はい、じゃないだろ、まずはお疲れ様ですだろ
いや、なんていうの、いや、イメージはだって今撮ってるものをただすぐポンとアップロードするだけじゃないのかな、
そういうわけにはいかないですよね、
いかないの、
うん、まあ、あの
一回鳥貴族にも確認しないといけないんだよ、あの同じ場所でスピーカー使って
んの、大鶏小太郎
小太郎さんに
使っていいですか、
ね、まあ、著作権の歌とかね、音とかの問題で、
そうですね、
海外
どこだろう、
海外で来週明日鳥貴族オープンだねって話は楽しめてるのかね
いや
どうする、行く行かないみたいな話を、
プチョヘンザーじゃないですか
行くやし
どこの海外なんだろう、アメリカは確かいらっしゃいましたよね、
あ、アメリカの方いましたね、
アメリカとかもいますし、
どこなんだろう、
ちょっと別だけど、あの香港とかもいますからね、別の曜日で、ね、
香港で聞いてて、偏座を海外と思ってるわけじゃないですよね。
いやいやいや、偏
座島ね、
違うでしょう、車島な、どこなんでしょう、気になるところですよ、
うん、ぜひぜひ、
もっと世界の話をする回もあってもいいかも ね
教えてほしい。
ワールド
アメリカではこういうことがありましたよ、どこどこではこういうことがあり、本当身近なニュースを教えてほしいですね、
うんうん、あの世界的な話題で言えば、うん、前僕が話した話でもあるんですが、マスクを日本でももう何来月かしないでも、
あ、まあまあ個人に任せますみたいなね、
でいち早くアメリカで、まあ、デモに似たそういうニュースがあって、うん、みんなでドラム缶にマスク投げるみたいな、
はいはい、もう燃やそうと、うん、マスク なんて不必要だみたいな、
そうそうそう、ね、でドラム缶の一番近くにいた子供がいっぱいマスク持ってて、
うん、
それを燃やそうとしてる大人に渡してる様が内カビ燃やしてるようだっていう僕のとびきりのトークがあったんですけど、
子供が内カビを持って親に渡すみたいな、よくある、
そうそうそう、思い出したという話ですね、ノーブレーキのお二人さん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
前回は初メッセージを読んでいただきありがとうございました。
こちらこそ。
糸満の山ちゃんです。
山ちゃんさん、ありがとうございます。
オリジンアワーノーブレーキの過去の放送を遡って聞いておりますが、おかげで夜更かしし寝不足です。
いや申し訳ない、大丈夫ですか、
本当に面白い。
嘘。誰
でも分かる幅広いエピソードトークからパチンコなどのマニアックな話まで、うん、中毒性がありますね。
しばらく、嬉しい、
しばらく抜け出せそうにありません、
はい、
15年くらい前でしょうか、うん、実はその時もオリジンアワーを聞いておりました。
あ、戻り、出戻り組だ。
もうすごい初期だな、う
ん、15年前って相当ですよね。
ポッドキャスト始まった頃とか、うん、まあ、テンブスサテライトスタジオの頃ぐらいかな。
そうですね、
まあ、国際通り時代ですね、
はい、正直に言いますと、うん、その頃聞いていたのはヒップさんと
ああ
小刻みザミーさんの水曜日、
はいはい、あ、木曜ですね、木曜、
木曜ね、もう伝説の木曜日ですよ、
そういう方がね、いたのかな、はい。あれから
もいるよ、
あれから15年ノーブレイキさんは今も変わらずオリジンアワーのマイクの前で喋り続けているんですね。です、感服いたしました。
いやいや、
笑いを届け続けてありがとうございます。
こちらこそ、笑っていただける方がいるから続けられます、うん、
テレビや CM でもお見かけするようになって売れている印象がありますが、まだまだなのでしょうか、具体的にどんなお仕事がしたいですか。ラジオやテレビ番組、俺たちはこんなことがしたいというのがあれば聞かせてください。ノーブレーキさんはきっと大器晩成型、これからももっと有名になっていくと思いますということで、
これライターさんかな、この人、
ね、ありがたいですね。
どっかの社長さんじゃない、企業の、我々にお金出してくれるつもりじゃない。
そんなうまい話ねえよ。
企画提案してくれて、
内容を続けてくれて、
確かに15年
続けてくれてありがとうございます。
先輩方はね、いろんな理由見つけてやめていきますけど、うん、
いや僕らがだから15年前とかだったら、もう子供結婚して子供生まれたらもうお笑い芸人はおしまいですみたいな、
うん、ちょっとねあったよね、
ルートというか、うん、こういうなんかあったんですよね、うん、まあ、もちろん生活できないという意味でですよ。
はいはいはい、はい、うん、そうよね。
で昔なんて本当仕事なんて全くないからね、
うん、全くないからね、逆に払ってたからね、
うん、もう、うんうん、失礼お願いしますとかだったかもしれ
ん
けど、
うんうんうん、
そうだから今となっては仕事もちょこちょこあるし、うん、なんだろうね、本当環境が良くなったんだよね。
ありがたいですよね、
辞めずに続けられるっていう環境ができた、あの時に本当裕次郎さんだったり森仁さんとかが僕らと同世代だったらもう、うん、恐ろしいよな先輩方。
そうね、まあ、ただそれはあの人たちに関しては心の中は分かりませんけど、うん、家族ができたからとかっていうのはそれこそ一つのトリガーであり、自分の中で決めてたかもね、うん、いつまでに。
そうだね、うん、売れなかったらもう結婚する、だ結婚を何歳までにするみたいなのがあったのかもね、ずっと支えてたからね、どっちあの奥さんが、
うんうん、まあ、いやでもまだまだ かそうじゃないかで言えばまだまだですよ、うんうん、全然全然もう。
だからさ、口ではまだまだですよって言うけど、お家帰ってふと思い出した時、あ、まだまだなんだって思ったらさやめたくなるよな。
やめて、でもまあ、うん、そうだね、
一応もうはっきり言うと、うん、俺よりお前めっちゃ頑張ってるさ、家庭もそうだし、
私
ピンネタもそうだし、俺と比べてよ、うん、周りと比べてじゃないよ、うん、俺と比べて頑張ってるのはもう俺も明白に分かるわけ、う
ん、いやいや全然しよ、
そんなお前でもまだまだって思うんでしょ、
うん、あー何が
売れるって、
おお思ってますよ、全然ですよ、
まだまだ、
ただ僕の中で、うん、 あれやってないなって思うことが3つあって、
おうおう教えて
よ。それやれば売れちゃうんですよ。
でも3つもあるんだ。
売れるトリガーだ、
う
ん、
そうそうそう、
3つの
3つのトリガーがあって、あ、
売れるためのたった3つのトリガーだ、うん、見出し、
本出せる、本
記事の見出し、みんなクリック
するやつだ。これやったら僕、うん、ごめんなさい、もう売れちゃうんですよね。
教えてよトリガー、教えてよ。
いやいや、教える、まあまあまあ、教えるの後からとして。
なんでや、売れたくないば。いや、なんかね、売れたくないば。じゃあ
ちょっとこれはだから、要ははぁって思う人いるかもしれんけど、うん、まあ、若干売れたくないみたいなところもあるよね。若干ね、なんかこの、
まあ、今の生活に満足してるではないけど、売れたら、
売れたらだってもうね、道も歩けんくなるだろうし、
緊張もいっぱいしないといけないから、
そうそうそう、だ、器ができてないんだよね、売れた時のね。
なるほどね、うん、売れる準備がまずできてない。
そうそうそう、だから売れてないだけで。
まず1、それトリガー、うん、器ができてない、
器ができてないです、
売れる準備ができてないってことね。そうそうそうそう。 2位は
やっぱ人との対応が、やっぱ器ができてないと変わっちゃうじゃない。
あ、まあ確かに飲み会でも積極的にね、うん、こう上の方だったり今後仕事につながりそうな人にはどんどん行くべきだもんね。
あ、でもそれやっても結局売れないからね、悪いやつしか集まってこないから。
お、うん、そっかそっか、そうなんだ、
うん、
ん。どうしたらいい。
いやいや、俺が今喋ってる中で3つ全部入ってましたよ。
今のに3つ入ってたんだ。難しい。
いや、これはごめんなさい、ここ大喜利じゃないですから、
う
ん、
分かりました、
僕の心の中に秘めさせてくださいよ、
うん、分かりました。じゃあ、そのトリガーを発動すれば
売れちゃいます。
僕も一緒に売れます。
もちろんです。
あ、よかったよかった。
あと2人までいけます。
あと2人入っても売れるんだ、そのトリガーが。
トリガーというか関わってくれれば、あるんですよ、そのやり方が。
あ、なるほどね、
うん、もうこれやれば売れるだろうみたいな、うん、だやってないだけです。
あ、やってないだけ。
これやるとやっぱり家族失うリスクもありますし。
確かに、うん、まあお家にいない時間が増えるだろうね。
そうそうそうそう。、うん、だからやってないみたいなところあるん
で。究極生物的な感じだ、
う
ん、ね、
そうですそうです。
いつでも、まあでも売れるってそういうことですから、何かを犠牲にしないと、うん、何かを犠牲にすることができない人は何かを得ることはできないって、あの進撃の巨人でも言ってましたから。アルミンが。
アルミン、
何を捨てることができない人間は何かを得ることができ
ない。本当そうよ、アルミンが言ってることが正しいんだからね、え、本当に。でもやってみたい仕事は何ですかっていう。
アルミンデージ捨てたけどな。
やってみたい。やってみたい仕事は何ですかというご質問をいただいてますので、やってみたい仕事はやっぱり、イッテQとかに出たいですね。売れたいやし。イッテQ出たいね。まあ、世界のロケ行きたいな。
世界のロケ行きたいし。
ロケがいい、ロケが好き。
うん、ああ、ロケモノね、うん、街ブラとかもどうですか。
街ブラも好きです、やりたいです、やりたいです、うんうん、誰もお笑いをやっていない世界に行きたいね。、うんうん、一番は
異世界転生ものだ。ボケもツッコミもない世界に、うん、もう急にそれができる2人が転生してしまうんでしょ。
そうそうそうそう、
本当そう
ね。
客もざわざわってするはずね、うん、なんであの人あんな間違ったこと言ったのに、
なんであんなウケてるんだろう、
面白い気持ちになるんだろう、うん、
でもそう、実際それってそうなのかなって思う。だから例えばだけど、うん、米津玄師さんが50年前であの曲出したとて売れてるのかなっていう、う
ん、いや売れてるんじゃないですか。
やっぱ時代の流れがあってつなぐもの、つなぐ者たちのおかげで今があるのかなって。つなぐ者っていうのは
コッコ聞いた。なんか
歯が強くて咲かない。
車でコッコ聞いてきた。いや、面白い映画があってイエスタデーってやつなんだけど、うん、あ、まあ、異世界転生じゃないんだけど、世の中からビートルズを知ってる人がいなくなるわけよ、その人一人以外。でその人一人はミュージシャンで、売れないミュージシャン で、うん、でビートルズ大好きだわけ、うん、である日何かを、まあ、それこそトリガーを、うん、でみんなビートルズのこと忘れて路上かなんかで、まあ、レッド・イット・ビーとかビートルズの名曲弾いたらみんな足止まるわけよ。おめちゃくちゃいい曲だなそれ、うん、ってなるっていうか、そこから始まるストーリーみたいな、
うん、
っていうのがあって、だからそう、
あ、いや、まあだから時代の流れってことよ。だからその時代で、うん、イエスタデーの、
はいはい、それは今映画だったけど、じゃあ果たしてこの例えば2020年、あ、に、まあ、今まで2023年で、うん、レッド・イット・ビーのバラード聞いて本当に当時みたいにうわすげえってなるかっつう話、ね、
そうそう、ほら 曲っ の音があるじゃん、ポンポーンとかテケテケテケテンとか、
うんうん、
ピアノの音だったり
いろんな音があるね。
そうそう、その音がその当時の耳に初めて聞く音じゃん、多分今米津玄師さんの音とかが入ったら、うん
う
ん、
た例えばで今出しているのが米津さんね、うん、
が当たるのかってことですよ。
当たるんじゃないの。僕は結構そういうのを信じる派です、うん、もう売れてるものはいつの時代も売れるんじゃないか、まあ、もちろん時代のタイミングはあると思うけども、うんうん、おそれはなんとなく。だってこの前ガナベでね、夜中そういう時間の時にお客さんも少ないし、うん、カラオケ対決しようって言って、うん、一つのお題で、うん、俺がレッド・イット・ビー入れたわけよ、うん、めっちゃいい曲だったよ。
いやだからそれはもうレッド・イット・ビーという曲が知ってるし、ね、昔はこういう曲だった、だから民謡とか
大丈夫です。その言葉に対しても返しがあります。一、うん、人若い子いて、うん、僕この曲知らないですって言って、
うん、
マジ、うん、そんな子いるんだ、あジェネレーションギャップだわっつって、うん、でその子めっちゃいいですねって言ってたよ。
あそうそう、だから昔はこんな音だったとか、うん、なんとなくは分かるじゃん。
はい、
意味分かる、うん、この、うん、安っぽいって言ったらあれだけど、チュチュンポンポンがない昔は
今もそんまあまあまあ、うんうんうん、
っていうに、うん、だからつないできたからこその今なんじゃないかなって
ここ聞いたああまあそれはそうでしょ。
わかる
わかるわかる、
うん、
始まりがあってどんどんまあ良くないものというかね。
そうだから江戸時代に自動車1台持ってっても、うん、誰も信じないというか
使わないってこと？
使わないというか、もう恐ろしいものでしかないというか、う
ん、はいはいはいはい、こうやっぱこうあるんだろうな、この流れ の,
そうつなぐものだから、俺がさっき書いてつなぐものがあってこそ今があって、
さっきから円楽さんから、うん、トリガーとかつなぐものとかなんか焼き鳥屋に寄せてんかって
で
トリガー、鳥皮、ね、つなぐもの、つなぎも
時代に串を打つようなね、我々ラジオにな
りたいわけよ。円楽さんが
上手すぎる、
やっぱ鳥貴族、うん、
そして貴族のようにね、うん、売れたいわけよ。
上ついているわけです
か。いや肝臓なことが、あごめんなさい、肝心なことが抜けてます。
ああまあな、うん、そういうわけですよ。玉谷さんツイキャス、
はい、
メールも来てますがツイキャスから、ネタも数十年経っても面白いなって思うのありますよね。
いや、うん、どうなんだ、ダウンタウンさんのとかだって実際今見たらそんなにじゃないですか。
いや面白いですよ
これ。やっぱあの古典と、うん、僕はポップっていう言い方してるんだけど、うんうん、大衆演芸みたいなのって、うん、やっぱりどっちがいいとかじゃなくて差があって、やっぱ漫才とかって2ビートとか見てみるけど、このテンポの凄さとかやっぱ、うん、とかこのなんか喋ってるタイミングとかの掛け合いはすごいんだけど、うん、ネタ自体が面白いかっていうとやっぱりそんなには面白くない、
うん、あそうなんだ。俺でも結構やっぱ、うん、僕多分2人とちょっと感覚違くて、うん、リスペクトが強いから、うんうんうん、やっぱどうしても色眼鏡で見ちゃうかも、
うん、あいや、
やっぱすごいなとか、
面白くないってはごめんなさい、大変失礼でした。あ要は、
今やったらどうなるんだいってことでしょ。
そうそうそうそうそう、
だから昔のチャンピオンが、ウエストランドさんと M1 でじゃ準決勝で当たったらどっちが勝つのって話ってことでしょ。
だそれこそまさにつないできた漫才というか、うん、あの形があってこその今だと思うんですよ、
うん、
もう あ,、
うん、
あの形が完成度に近いのが今なのかなっていう、
はいはいはいはい、うんうん、昔があるから今があるみたいな、うん、
だつなぐもの
また今っつってもまたこれもねすぐ5年10年でね、
そう明日には変わるからね、うん、また
この間 M1 の第1回の見てたけど、
うん、あ中影さんが優勝した、
そうそうそう、やっぱりあれも僕の中ではもうなんか M1 ってずっと最先端なものっていうイメージあるけれども、でもやっぱ20年前のだから、ところどころ出てくる組によってはちょっと時代感じるなみたいなとか、今こういう この感じで漫才してもあんまり笑わないはずなみたいなのがあったりして、
時代に合わせるのか時代を作るのか、
うん、そうね、
売れてる人が時代ですからね結局は、
そう
勝者が正論みたいな、
そういうことです、う
ん、今沖縄の正論
はこれがトリガーの2つ目です
だから
どんなって勝者にな
ろう、そこに上りたいんだっつうの
勝ち方を教えてって言ってるのに、
うん、
勝てば売れます。
番組の最後の方に僕もしかしたら3つ目が聞けるかもね、はい、最後まで聞いてくれた ら,
てくれたら
もしかしたら聞けるかもね、
売れる3大要素
聞いて応募してくれたら、
うん、キューグシカシの俺さんお久しぶり。
あお久しぶりです。
昔のネタってどうしても古臭い感じあるよね。 まあまあまあ映像とかね。
そうだ、昔と思って見るからそうなのか。
でも昔のそれこそネタ番組とかの、うん、あのお客さん、聖子ちゃんカットのお客さんを抜く瞬間あるじゃん、うん、死に笑ってるよなみんな。
笑ってる。だからもうそういうのがないから、
うん、
だから YouTube だったりももちろんないから
娯楽がね、
う
ん、
もう乾いたところに本当水滴よね、
わーっていく感じ、
取り汁よ本当、
珪藻土におしっこみたいな、
うん、本当その感じ、
マットに、
そうだ、ノーブレーキ、あ、ちょっと話してて、ノーブレーキのこの番組の10年前ぐらいに来たメールを読んでみればいいんだ、
うん、
それで面白いかどうか、あのちょっと時代が10年経っても
そんなの検索できるんですか、
見てみよう、ちょっと遡ってみるね、
10年前のお客様からのメールってことね、
そうそうそうぐらいとか、
それは10年前その人が面白いかどうかに、
いやその時面白いからまあ採用したと思いたいので、
うん、10年前って意外と最近よ、だって27ですよ、
うん、まあそうか、うん、そうだね、
いやまあでも10年前よ、
まあまあな、うん、でも俺らの10年ってギュッとしたら2ヶ月だからな。
まあコロナで3年なかったとして、まあ7年前か、
うんうんうん、じゃあメールをじゃあ今読んでいいですか、
う
ん、
そうだね、
はい、この方からメール来ております、
はい、ありがとうございます。
火曜リアはノーブレーキのお二人、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
たまやん AKA 天井ちゃん2号です。
はい、ありがとうございます。
いつもあざす。
いや、こちらこそ。
あゆむさん、うん、昨日の検証実験お疲れ様でした。トラブルもありましたが面白かったです。ああそうそう、昨日のね、
あ、僕が行けなかった
やつね、はい、そう、トラブルがあって、うん、あのシステム上の、
うん、
はい、なんとか無事成功いたしまして、
はい、
さて先週のボートレースは川野選手の回でおすすめしていたキラバルそばなんですが、
はい、
私も行ってきました。
うわ早いな。
注文した牛肉もやしが絶品でスパイシーなカレー風味、うん、パンチのあるそばだったのでスパイシー好きなら一度食べてみてほしいです。
なるほど。
ああ、写真いただいてますが美味しそうですね。
お値段どんな感じなんですか。
これでも川野芽衣さんが食べてるそばって考えたら、
ね、あ、まあ、川野さんが食べてるんだったらもう2000円まで出せるかな。
いくらなんでしょう。まあ言うても1000円以内じゃないですか。
うん、まあでも1000円以内でそば食べるんだったら川野さんにかけたいかな。
あと明日が鳥貴族オープンですね、
うん、
ギャラリー観覧がてら飲みに行こうかな。では最後まで放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや明日混んでるんじゃないかな。まあさすがに回転は3回転ぐらいすると思うけどね。
水曜日か。水曜日は休みの企業も多いですからね。
あ、おそば700円ぐらいだったそうです。
ああ、いいぐらいですね。
はい、10年前のメール、
うん、
お、今大城さんが、オッ
ケー、じゃあちょっとこれを読んでみましょうか。
はい、
ちょっと待ってくださいね。今メール、あのボックスに送ったので。
どなただろう。
10年前の今日のメールですか。
いや、ちょっとそこまでは遡ってないんですけど、今ちょっとこれ更新できる2010年2月22日。
あ、じゃあもうほぼほぼ
火曜オリジナルの皆様へというタイトルですね。
丸々10年前。
2010年だから13年。
13年前。
うん。
誰？
の2月。どなた？参りますね、
はい、
まず文面から、マナホちゃん、ブーブーさん、あゆむさん、小安さん、こんばんは。
ちょっとちょっとマナホいたとき。
マナホそうなるんだね。
マナホっていう方がいたんですよ、お人、女性の方で、
女芸人がね、
うん、で、結婚して抜けたのかな、
うん
うん、でも短かったの、1年いったかな、
結婚生活、
うん、結婚生活1年だったかななんて言わんだろ。
離婚されたからね。
いや、されたけど、俺なんかとさ。
ああ、こちらの話。ああ。
そりゃそうだろ、お前。なんで結婚生活の方の話する。1年、2年は覚えてない。
俺も忘れてた。
全然覚えてない、本当に。
今はもうお笑いも引退してね。
うん。全然覚えてない。うん、はいはい。
火曜のオリジンアワーで初めまして。
はい、
両県さんに連れてっていただいた7月
両県すごいな。
ライブでブーブーさんとあゆむさんにちらりとお会いしました、はい、国分寺の加藤ちゃんです。
あ、加藤ちゃんさん。
初めましてなんだ。10年前が加藤ちゃんさん。
12年前、うん、
あ、そうですか。先々週と先週の放送面白かったです。
お、嬉しい、ありがとうございます。
13年前の先週も面白かったんだね。先週と先々週、ね、
ブーブーさんなんて微笑ましいキャラクターなんですか。
お、
何年か前のオリジンアワーも聞いていましたが、ノーブレーキのお二人はさらにアップグレードしてカムバックされたことを嬉しく思います。
一回やめた後だ。
優しいな、加藤ちゃんさん。
労働環境と人間関係が過酷な職場に入社して2ヶ月。
ちなみにあれから13年と2ヶ月経って、
ね、まだ働いてらっしゃるんでしょうか。 5月の沖縄旅行を夢見て耐えています。可能でしたら今週おすすめの沖縄なんてのを楽しく紹介していただけたらと嬉しいです。では放送をちばってくださいということ。なんかあのタイムカプセルを開けたようなそんな気持ちになりますね。
まあでもここで読み取るに10年前も我々は面白かったってことです
よ、うん、10年前の先週と先々週も13年前も面白かった。もう一つ行ってみようか。ちょっと面白
い。じゃあ今週のおすすめの沖縄の未来版で言うと明日鳥貴族が沖縄にオープンするんですよ。
13年後にオープンしますと、
すごいですね。
当時の加藤ちゃんに伝えたい
な。はい、じゃあこちら、ポジティブアイムさん、はい、ブーブーさん、こんばんは。お久しぶりです。こちらメール2010年4月の13日にいただいてます、
うん、何年前13年前かこれも、
職場の同僚にオリジンライブの
万代さんだこれ、
うん、これ万代さんです。
あ、万代さん、はい、
お久しぶりです。職場の同僚にオリジンライブの DVD を貸したらマグロになったブーブーさんのコーナーが印象的だと話しています。ちなみに自分の中のノーブレーキのネタで気に入ってるのは三日月マンハッタン卒業ライブでやっていた刑事のネタです。
刑事のネタ覚えてないな。
このメールの時点で三日月マンハッタン卒業ライブだから3年ぐらい前の話をしてるから、うん、もう16年ぐらい前の。
でも面白かったんだ。
刑事のネタが面白かったと言われてるんですね。すごい時代を超えるお笑い芸人じゃない。
面白かったんだね。
普遍的な、うん、もう一個最後いこうか。
お疲れ様です。ノーブレーキのお二人さん、はい、こちら2010年4月20日五本指さんからいただいてます。
ああ、五本指さんも十何年前からいるの。
十何年前も届いてますよ。
リューキーズの前説お疲れ様でした。
あ、リューキーズはね、沖縄の芸人のあれか、ああ、パッションさん。
そうそうそう、う
ん。パッションさん主催で内地の売れてる芸人さんを呼んでやるやつ。うん、はい。小島よしおさんとかもいたのね。
ちょっとね、トラブルがあったそうですね。う
ん、いや、ない。
見に行ってデイジ最高だったです。アイムさんってデイジ髪サラサラしてない？ブーブーさんは髪の毛短いね。じゃあ今週ライブ頑張って、ね。
うわ、五本指さん、ずっと五本指さんだ。
変わらない。
俺らと一緒だ。
また来年も再来年も、そして10年後もこうやって仲良くねお話できるといいですね。
いや、10年後も同じなんだ。
これが3つ目です。
変わらないってこと。
続けること、ね、
続ける。
売れるためには続けること。
はい、わかりました。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。